今週はヨハネの福音書17章をご一緒に見ていきたいと思いますが、17章は特別な章です。なぜならこの章全部がイエス様の祈りの章になります。イエス様が十字架につけられる前日の出来事をご一緒に見ていますが、最後の晩餐の中でイエス様は弟子たちに模範を示され、教えをなされ、そして今度はあのゲッセマネの園で祈るために弟子たちと一緒に向かわれた、その中でイエス様が祈られたこの祈りであると言われていますが、イエス様はこの祈りの中で自分を信じる者たちのために神様に取りなし祈りを捧げるわけなんです。まさに数時間後にはユダヤ人の指導者たちによって逮捕されるその直前であり、自分が伝えるべきことは全て弟子たちに伝えた、その後にその差し迫る状況の中でイエス様が捧げられた祈りがこの17章の祈りです。まあ、大きく分けると3つに分かれていると言われています。1節から5節まではイエス様はまずご自分のために祈り、そして6節から19節まではご自分の弟子たちのために祈り、そして今日読んだ20節から26節は弟子たちだけではなく、イエスキリストを信じる全ての信徒たち、クリスチャンたちに全体に向けての祈りが書かれてあります。特に今日はその3つ目の区分である20節から26節の中で、一つ私が気づいた言葉が一つになるという表現です。まあ、20節以前にも11節にも彼らが一つとなるためにと書かれてあります。また21節からは彼らが皆一つに、22節も私たちが一つであるように彼らも一つであるため、そして23節彼らが全うされて一つとなるため、一つとなる、その言葉が続けて出てきています。これはどういうことを意味しているのかということをふと考えてみたわけなんです。多分今は多くの学校で運動会を秋ではなくて今このシーズンに行っているかと思います。昨日も多分運動会、体育祭をした学校が多くあるかと思います。まあこの日本での運動会といいますと赤白組に分かれたりクラスごとに分かれたりして、まあ一致団結だとかね、一つになって頑張ろうだとか、そういう応援の言葉をよく聞きます。まあ、我々が属するこのキリスト教会でも、よく言われるのがこの教団教派を超えた一致のために祈りましょう、ね、一つになるということが、よく強調されます。確かにこの一つになるということはとても大切なことであり、また素晴らしいことであるかと思いますけれども、でも皆さんもきっとご経験されているように一つになるということは決して簡単なことではないことなんです。難しい現実というものがあり、皆さんもそれを経験しているかもしれません。まあ本当に一つになるということは、まあ、私の経験からするとよっぽど強いなんか強制力や脅しや何か力が働くか、もしくは何かイベントのようなものを行ってその勢い、その場の雰囲気、そのようなものに促されてなんか一つになっていく、そのような高揚感の中で、なんか一つになったという感じをするかもしれませんが、しかしそれを継続させていくということは多くの努力と忍耐を伴うことになるかと思うんです。私も若かった頃は教会が 教団教派もしくはもうカトリックプロテスタント全てを超えて一致することができたらなんて素晴らしいのではないか、一致すればもっともっと大きな御業が表されるのではないかみたいなことを、掲げていて、そのことを本当に願っていましたけれども、信仰がなくなったというわけではないんですけども、この頃は別に一つにならなくてもいいのかなと思うようになってしまう。誤解しないでくださいね。聖書の教えに反してるではないかと思う方いるかもしれませんが、一緒にこれからその一つになるということはどのようなことなのか、この17章から考えていけたらと思うんです。そこで少し話が変わりますが、今月の暗唱聖句でもある3節をご一緒に見てまいりましょう。もう一度皆さんで読みたいと思います。3、はい。その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。タイムリーなことにオリガさんもこれはどういう意味なのだと朝、言ってくださいましたが、皆さんも面白い箇所だと思いませんか。皆さんも永遠の命ということを耳にするときにどんなイメージが頭の中に湧いてくるでしょうか。もちろん永遠の命ですから、不老不死のようにいつまでも死ぬことのない命、永遠に生きること、またもしくは天国に行くこと、そのようなイメージをこの言葉から、受ける、思い描く人が多くいるかと思います。ヨハネの福音書には永遠の命ということがたびたび登場してきますが、ここにおいて定義されていることは、永遠の命はいつまでも死なないことだとか天国に行くこととかそういうことではないんですね。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。神とキリストを知ること、それがあなたにとっての永遠の命なんです、イエス様は言われています。ではここでさらに混乱してくるかと思います。知ることと、ではこの永遠の命とはじゃあどのような関係があるのでしょうか。まあ私もこの御言葉を読みながら、知るということはなぜ命につながるのか、いろいろ考えてみました。でこのような、例えを、考えてみましたがいかがでしょうか。私はつなぎ手で便利屋の仕事をしていますと、不用品の片付けという仕事がたびたびございます。まあ、なんか、全部捨ててくださいと言われますけれども、見ていますと時には使いそうなものとか、ああもったいないなというものも結構あるわけなんですね。でたまに、あこれはもしかしていいものではないかと思うものは、まあ、リサイクルショップなどに持って行って、どのぐらいになるのかちょっと、リサイクルしてみたりするわけなんです。でも大概私がこれはいいんじゃないかと思うようなものをリサイクルショップに持っていくと、これは引き取れませんとか、ただならいいですよとか、そなかなかお金になるものは少ないわけなんですよね。まあ、私たちは価値というものをなかなか理解していないんだなということがわかるわけです。もしかしたらリサイクルショップの人が理解してないのかもしれないんですけども、でも以前にも何でも鑑定団でしたっけ、何かすごいお宝が見つかったとかで、有名になったニュースがありましたけれども、皆さんちょっと思い浮かべてください。もし私が仕事に行って誰かさんのお宅に行って片付けをしていたら、もう全部捨ててもいいですよって言われている中に、このような、湯飲み茶碗があったとします。そしてこの湯飲み茶碗は、これ例え話ですよ、あの千利休も使ったと言われる世界に一つしかないもう国宝級の 湯飲み茶碗が、まあ、誰かに盗まれて、そして点々と渡って、なぜか知らないけど、その人の押し入れの中に、しまわれていた。そして私が、たまたま片付けの中でこの茶碗を見つけて、まあ、何かに使えそうかな、捨てるにはもったいないなと思って、あ、このぐらいの大きさだったらちょうど釘を入れるのにいいかもしれないなとか、あ、もしかしたら子供のペンケースにいいかなと、ちょっと持って帰って使ってみようと、そのように、まあ、仕事の間釘を入れていたりとかね、そんな雑用に使っていたとします。そしたら国宝級のものを、そんな釘入れだとか、子供のペンケースだ、ペン立てとかに使っていたら、大変残念なことですよね。完全にこの使い方を間違ってしまっているわけです。なぜなら私はこの茶碗の価値を知らないからです。もしこの茶碗の価値を知っている専門家の方が私がやっていることを見たら、もう真っ青になって倒れてしまうぐらいの私はひどい間違い方をしているわけなんです。でも私にはこのものの価値を知っていないわけなんです。もし私がこの茶碗がどれだけすごいお宝なのか、その価値を知り、どんだけ私が間違った使い方をしているのか知るなら、もう私はこの茶碗に釘を入れるようなこと、ペンを乱暴に立てておくようなことはしないと思うのです。それを価値をしたならば、まあ、すぐさまこの茶碗をどこかの骨董部屋に売って牧師を辞めるかと思います。いや、それは冗談ですけれども、それは本当に国宝級のものであったならば、骨董品やどころか、しかるべき博物館であったり、多くの人がこの茶碗の素晴らしさを味わい、堪能し、評価することができる、そんなしかるべきところに、まあ、もったいないけど寄贈すると思うんです。そうすることによってこの茶碗は正しく評価され、そして多くの人々にとってこの茶碗の価値が分かち合われ、ペン立て、釘入れとは全く違う歩みをそこから始めるということになると思うんです。これが永遠の命と知るということのつながりではないのかなと思ったのです。私たちも神を知る、そしてイエス・キリストを知るということによって、私たちの生き方が変わる。なぜなら神を知るときに、神が私たちのことをどう見ておられるのか、どう評価されているのか知ることができるからです。皆さんご存知のように、私は20代の前半の頃、ドゥロス号という、宣教船でボランティアの働きをしていました。乗船した当初は落ち込む日々がいつもありました。なぜなら私は英語が全くできませんでした。話せない、聞き取れない、読むこともできない。そんな中、もう飛び込むようにその船に乗ってしまって、自分は何のためにこの船に乗ったのかわからなくなる時がたびたびありました。なぜなら、教えられていること、分かち合われていること、みんなで話していることが全くわからないんです。そして、まあ、英語を話せる国から来ている人たちは、同じ時期に乗船した仲間であっても、どんどんどんどん活躍していくわけなんですよね。新しい責任を持ち、そしてチームリーダーになったりし、どんどん活躍していく中で、私はいつまでも誰かについていくしかできない。何やってるのか全然わからない中で、なんで私はこんな船に乗ってしまったのか、無謀だったのではないか、そんな日が何日もありました。まあ、そうなってくると、だんだん自分はお荷物になっているのではないかと感じるようになるわけなんですよね。どう思うって言われても何も答えることができない。笑ってるだけ。そして何にも参加することができずに見てるだけ。しかし、そんな中でも、まあ、 その時からそうだったんですけども、手を使う仕事だけはちょっとだけ自信があったわけなんですね。なぜなら言葉を使わなくてよかったからです。ですので船のメンテナンスの作業、塗装の作業だけは一生懸命やっていたんです。しかし一生懸命やってると思っていても、結局は目をつけられて評価され、そして新しい仕事を教えられていくのは、語学力があってなんか積極性があって自信がある人たちだけがどんどんどんどん自分の周りから用いられていってる中で、だんだんだんだん自分との差に悩むようになっていました。そんな時にある日、新しいそのメンテナンス部門にリーダーが赴任してきたんです。白髪で大きな体格でタトゥーなどが入っていて、誰もが恐れるようないかついリーダーでした。口数も少なく、なかなか近寄りがたい人物でしたが、ある日のこと、私はその日も誰でもできるようなデッキをブラシで掃くという、そんな仕事を任され、まあいつもなんですけれども、振り分けられていたわけなんですね。ただその日に限って新しくして赴任したリーダーがその様子を見ていて、坂井、今日は俺はお前と一緒に仕事すると私を呼び出されたわけなんです。そして、一緒に仕事に連れてってくれて、その方がする仕事の補佐役として、私はその日仕事をした時に、初めて船に乗って自分は何かのために役立っている、何か評価されたという経験をしたわけなんです。そしてその後もそのリーダーは私に目をかけてくれて、いろいろな仕事を教えてくれて、その時から、あ、自分は役立たずではなくできることがある、見てくれている人がいる、私を信頼してくれている人がいる、そんな中で少しずつ自信を持つことができ、船での生活もだんだん変わっていくことができたわけなんです。そしてそのように目をかけてくれる存在がいるから、私の仕事もそれまで以上に責任感を持って、そしてまた用いられたい、そのような思いで一生懸命働くようになったわけなんです。しかしその後で私が学んだ大切なことは、そのリーダーが私のその価値を見出してくれただけではなく、そのリーダーに勝り、まさに私たちの天におられる神様が私のことを実は価値ある存在として、大切な存在として見ていてくださるということを知ったわけなんです。その価値ある存在として、私は、神様は私を用いようと願っておられることを知り、そしてまた私がそのために、神様のためにその生涯を捧げることを願っているということを知り、そんな神様のために働きたい、そんな神様にもっと用いられたいと願うようになり、まあ今の私に至っているわけなんです。神を知るということは、神がどのようなお方であるか、どのようなことを考えているか知ることであります。そして神を知ることの中で、その神の御心、思いを知ることにより、実は私たちも神がどのように私たちのことを思っていてくださるのか、見ていてくださるのか知ることになるのです。その時に、私が船の上で経験したように、私たち一人一人も神にとって価値ある、かけがえのない、高価で尊いと呼ばれる、そのような存在であるということを知るわけなんです。その神はあなたにしかない個性にあふれるユニークな唯一の存在として、価値ある人に作られたということ、そして他の人とは違うあなたにしかない輝き方があるということを、私たちは知っていくことになるのです。そしてそんなあなたのために、こんな千利休の湯飲み茶碗の価値とは到底比べ物にならないほどの 独り子であるイエス・キリストをあなたのために与えられた、この世に使わし与えてくださったということを知るわけなんです。神を知るとは、一度ぼっきりそのことを知るということではなく、そのことを私たちは神と出会い、神との交わりの中で知り続けていくわけなんです。まさに区切れに使われていた、本当に価値のないようなお茶碗のように扱われていたものが、本来の価値が認められ、その価値が最も生かされる生き方、用い方がされていくように、私たちが神を知るということは、私たちにしかできない神が願われている輝き方、そして生きる道を、私たちが永遠に存在されるその神の中に見出していく、それこそが私たちに与えられる新しい命であり、そこに生きるからこそこの永遠の命というものが素晴らしいものであるのではないでしょうか。イエス様も父なる神との深い交わりの中でこの地上の歩みを全うされました。先ほども見た17章11節でも、私たちと同様に、私たちとは神とキリストと同様に、彼らが、弟子たちが一つであるようにと言われています。22節でも、私たちが一つであるように、また10章30節でも、私と父とは一つです。私たちクリスチャンが一つなる以前に、神とキリストは一つであるということをイエス様は幾度も言われています。そして14章の30節では、私が父、まあ、すなわち神様ですよね、神、父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためですとあるように、父なる神と一つであるイエス様は、その神を、父を愛し、その神の御心を知り、知るだけではなく、知ることによってその父なる神が命じられていること、願われていること、すなわち御言葉に、御心を行い、そのことにあって一つであると言われています。少し遠回りしましたが、それで最初のポイントに戻りたいと思います。私たちが一つになるということは、スローガンを掲げて一つになる、同じ看板を掲げて一つになる、同じ T シャツを着て一つになる、そのような表向きに一つになるということではないのかもしれません。それよりも、私たちが独り子であるイエス・キリストを通して知らされた父なる神様の御心を知り、その御心に生きているのかどうか、そしてその神の御心を教えてくださり、自らの生き方を通して私たちに永遠の命に生きるとはどういうことなのか、その生き方の模範を示してくださったイエス様を心から愛し、そしてさらにイエスキリストを知り、そのキリストにある生き方にますます私たちが巻き込まれていきながら、その御心に生きる者たちが、巻き込まれている者同士たちが気づくと、キリストにあって一つにされている、これが一つになるということではないのかなと思ったわけなんです。私は車でよく仕事の合間、移動するときにラジオを聞きます。現場でもラジオをつけてよく聞きますが、ラジオというその媒体はとても面白いもので、まあテレビだとかはもう一方的に情報を流すだけでありますが、ラジオというのは 意外と多くリスナーからのコメントであったりだとか、その放送に対する応答であったり、時にはリスナー同士がいろんな情報を分かち合ってくれたりだとか、時には悩みを投稿するリスナーに対して他のリスナーがその悩みに対してアドバイスを与えたり励ましを与えたりするような、なんか面白いこのお互いのやり取りがある、そんな一つの番組を中心にちょっとしたコミュニティができているわけなんですよね。まあ私はまだ投稿などしたことはないんですけれども、でも外野で聞いているような私でもそのような放送をいつも聞いていますと、まあ毎回投稿してくるような、レギュラーの、リスナーの名前をだんだん覚えたりしたりして、ちょっとした親近感が生まれ、なんかいつの間にか巻き込まれているわけなんですよね。そして毎日の放送をね、ちょっと楽しみになったりしたりするわけなんです。しかし私はその番組のパーソナリティの声は知ってますが顔は知りません。まあ、たまに気になってホームページとかで見ると自分の想像していたパーソナリティと違ってなんかすごくがっかりすることがあるんですけれども、でもまさにリスナーなどはもう顔を知る余地もありません。多分そのリスナーの中にはいろいろな立場の人がいるかと思うんです。年齢にしても 職業にしてもその立場にあっても、しかし一つ言えることは、そのラジオの周波数にチューニングを合わせ、そのラジオを聞いているリスナー一人一人たちがそのラジオ局から飛んでくる電波を通して不思議な形で一つになっているということなんです。私たちも一つになるということは、まあ、この一つになることの以前に、私たちはまさにこの世もたくさんの電波を私たちに発信しているかと思うんです。しかし、私たちはキリストというその番組にチューイングを合わせているでしょうか。私たちがチューイングを合わせてキリストに聞き、そしてキリストを知り、キリストにますます巻き込まれているでしょうか。父なる神ラジオ局が発信する電波ではなく聖霊の波に乗って届けられる番組ジーザスを私たちが受信する、周波数を合わせて聞くリスナーとして、私たちもその番組に応答し、そしてそのリスナー同士の中でも互いに励まし合い、そしてその番組を通して、その電波、聖霊を通して、そのラジオを通して一つにされていく、これがキリストにある私たちの教会の姿ではないのかなと思わされたわけなんです。最後に24節をまた6節を見てください。イエス様は祈りの中で父をお願いします、心を込めて懇願しています。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。イエス様はあなたと共にいることを願っておられます。ごめんなさい、26節出てきませんが、そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。神を知らせるために電波を発信されているわけなんです。聖霊を発信されているわけなんです。そんなイエス様を、イエスキリストを受け入れ、そしてキリストを愛し、そのキリストに従い、イエス様の私たちに示してくださる生き方、すなわち永遠の命に巻き込まれながら歩んでいくものとして、キリストにあって一つとされてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。